はい、江藤の絵です。それでは今日はアイデアと仕事についてを読むと題してお話をしてみたいと思います。本を精読してそこから発見しようというシリーズの一環ですね。で、今回の本は創造の法という、この結構ベストセラーになった大川隆法著作の本のその中にある第2章にあるのがこのアイデアと仕事についてなんですね。で、これまでの流れとの関連で言いますと、最初の小さな会社の社長へのメッセージを読む、これのポイントは飯の種を探せでしたね。そして次の新価値創造法の結論も、言ってみたら飯の種において新しい価値を創造せよということでした。もちろんそれ以外に大事なポイントもあるわけですけれども、一点に絞ったら飯の種、これをどう思いつくかというところに、今回の学びは修練していましたので、だから第3弾もですね、そこにもっと具体的にピンポイントを当てて、じゃあそのアイデアってどういうふうに思いついたらいいのか、こういったことをですね、学んでいきたいなというふうに思っているわけです。ですから過去の3冊全部つながって一つのテーマですね。飯の種をいかにして発想するか、この辺がポイントになるということです。で、本の読み方としてですね、私がお勧めしたいのは、ここは非常に自分にとって大事だという愛読書みたいなものをまず見つけることで、これはたくさん読んでるうちに結構残ってくるわけですね。ふるいにかけられてきます。で、今回紹介している3冊も全部私の数千冊読んでる中からふるいにかかって残ってきた本なんですけれども、そういう本はもう線を引きながら読み、また繰り返し読み、線を引いてるところだけをまた読んでみたりして、さらに大事なところは別の色で線を引き、さらに読んでるうちにここはどうしても大事なキーワードだと思ったらマーカーを引いたりですね。で、またここを読みに来なきゃいけないなというところに付箋を貼ったり、付箋がたくさん貼られすぎて本当に大事なところがわからなくなってくると、その中からさらに重要なところを赤の付箋にベスト3ぐらいをですね貼り替えていったりして、その自分の本に対策を施してですね、なんか自分なりの辞書みたいにしちゃうことなんですね。で、別にその辞書みたいにするという作業自体に価値があるわけじゃなくて、そうするとその愛読書に関して取り出すと重要論点までもうすぐもう3秒でたどり着きますよね。これがすごく大事なことで、要するに繰り返し繰り返し気に入ったところを読み返しているうちに自分の方も進歩してくると、発見する方も進化するんですね。で、これを一切対策を施さずにですね、真っ白いまま、ただ置いてると、その大事なところがどこかをすぐ忘れるし、よしんば、この本のどっかに大事なとこあったんだよなぁと思い出したとしても、また最初からずっと探さなきゃいけませんよね。この時間的ロスタリア、もうそんなんが5冊も10冊ももう到底できないでしょうから、だからこういうふうに線引いたり付箋貼ったり、最も大事なところを赤に貼り替えたり してるとですね、いつでも使える本になってくるわけですね。で、最終的にはこの本の中の重要な一節が自分のもう魂の中に入ってきて、それが実践できてしまう、マスターできて成果が上がるっていうところまで行くのが本当の目的ですから、その途中のところはですね、あくまでも方法論にしか過ぎないんですけれども、ただそういう読み方をですね、するためにもちょっとこういうコンテンツを取らせていただいているわけなんです。つまりここで私が考案風に挙げているところは、私が赤の付箋を貼っているところですから、もう何度も読み返してこの一節を何度も何度も考え抜いて、自分なりにも血肉にしようと思っているところを皆様にお伝えしているわけですね。そういうことですので、私なりの、拙いかもしれませんけれども、実践を通して得た発見を、織り交ぜながら、解説をさせていただきたいと思っております。それでは、早速、第1番目のポイント。アイデアが生まれやすいのは、馬上、陳情、市場であると。50ページですね。馬上っていうのは、馬の上ですから、現代で言えば車を運転してるときとか、電車に乗ってるとき、バス乗ってるとき、こういう乗り物に乗ってるときと見ていいでしょう。飛行機も、含まれるかもしれませんね。飛行機とか船もですね。それから陳情というのは枕の上と書きますから、寝てるときですね。床に入った瞬間に何か思いつくとか、慌てて起き出していって枕元のメモ帳に書くとかですね。あるいは朝起きてまどろんでうとうとしてるときにはって思いついたりもすることがありますね。それから、はなはだしい場合で言うと、寝てる間に夢の中で何かヒントを得ると。いうようなことも結構あります。だから私も夢で見たことってすぐ忘れるんで、夢日記みたいなものをちょっとメモでつけてるんですね。どう見ても不思議なことも起きるんですけど、後で読解してみるとなんか意味があることがあるんで、なんであの人が出てきたんだろうとか、なんであの人と私がそういう立場、シチュエーションで出てきたんだろう。一緒に仕事したことないのに、なんで一緒に机を並べて仕事をしてる場面が出てきたんだろう。そういう象徴的な意味を読み取っていくわけですね。で、あ、ひょっとしたらこれを思いつけっていうことかなと。いうふうなことを考えてるうちに、この陳情でのアイデア、が生まれるわけですね。それからもう一つは市場。これは川屋の上ということで、トイレの中ですね。だから意外にも机の前で思いつくとは言われてないわけで、机の前で思いつくこともあるんですけれども、意外な場所で思いつくということですね。どこで思いつくかわかんないと言い換えてもいいかもしれません。実際はこの、馬上と言っても、街を歩いてる時に思いつくことだってありますから、歩行ですね。歩行してる時に思いつくこともあるし、陳情市場に限らずですね、どっか喫茶店に入って、ぼーっとしてる時に思いつくことだってありますから、思わぬところで思いつくことがあるということですね。だから、ここから導き出されるのはですね、やっぱり常に、どこからでもなんかゴールにシュートを決めれる体制を保持しておくというんでしょうかね。本当に、私は飛んでるアゲハチョウに例えることが多いんですけど、インスピレーションのアゲハチョウはどこで飛んでくるかわからないんで、トイレに入ってる時に、 さーっと上を飛ぶかもしれない。その時さっと捕まえないと、逃げてしまうわけですから。いつ飛んでくるかわかんないけど、飛んできたらすぐ捕まえようっていう気持ちだけは持ってた方がいいというふうに思いますね。特に本の中では、明け方などはインスピレーションが降りやすい時間帯ですと。だからまあ、明け方の4時頃から、人々がごそごそと動き始める6時ぐらいまでの間ですね。4時台、5時台。この辺が静寂で邪魔が入らないので、天上界との交流が起きやすい。天上界との交流が起きている時にひらめきが降りてくる。こういう意味なんですけれども。でちょうど今日もですね、私は自分で運営しているオンラインサロンメンバーのために、日光杉並木に18年ぶりにちょっとドライブしてきて、そこでのライブ映像をですね、送って、まあ、アイデアと旅という題名でですね、まあ、その風光明媚な場所をドライブするといかにアイデアが出やすいかという動画をちょうど今日撮ってきたところですけれども、5時台って結構いい時間帯だと思うんですね。4時っていうのは、夏だったらもう明るくなりますけど、冬だったらまだ暗いんで、5時だったらもう夜は明けてるんですけど、まだガヤガヤと街が日常生活を始める前の時間帯なんで、この時間帯で結構インスピレーションを得るのにいいんじゃないかなっていうふうに、まあ、考えて好きなんですね。まあ、そういう朝の時間、明け方の時間なんかはですね、やっぱりアイデアを売るものとしては、まあ、大事にした方がいいかもしれないということですね。で、まあ、その時大事なのは、要するに思いついたらすぐメモをするということですね。ひらめきはもうすぐメモに残すこと。すぐ忘れますから。だからいつでも書けるようにしておくと。だから手帳を持っていたり、私は手帳なかったらもうスマホのメモ帳のところにさっとメモしますね。まあそういうふうな習慣をつけておく。で、そういったものがある程度溜まってきたら読み返して、もうちょっと何らかの形にしておく。うん、まあ私の場合だったらなんか思いついたら、まあそれに関してこうやって動画に、音声を取っておいたりですね。まあもう文章にしてしまうということもよくやります。でそこまでやると、もうしばらく経っても読み返せば蘇ってきますから、そのインスピレーションが。で、メモしておかないとですね、その時はこんなの忘れるはずないと思ってたものでも、もう2、3週間経つと過去の自分は他人みたいになってきて、その時のこの発想なんてもうすぐ忘れてしまうし、メモだけ残してても分かんなくなるんで、ある程度形にしておかないとですね、メモだけ読んだらその時はもう忘れるはずがないと思ってちゃんと一行メモするんですけど、しばらく経ったら本当になんか他人が書いたメモみたいに見えてきて、何を言ってるんだろうこれ、分からないなっていう、本当そういうことになりますんで、だからまあどこでアイデアが降りてくるかわからないというのは、実践までつなげるなら、それをちゃんとメモにして、そしてしばらくしたら形にしておきましょうと、そういうことだと思ってください。まあそういうあたりですね。まああと散歩をする時間帯っていうのは結構やっぱりこの本でも強調されてますね。やっぱ歩くと、まあ頭も活性化してくるし、歩くとですね、やっぱその歩くペースが程よいこう刺激になるみたいですね。テクテクテクテクテクテクテクテクと、こういうリズムが、まあ、続いている中に、何かこう一つ、受動的な集中がしやすくなるというんでしょうか。だからまあ、私もたくさん記事を書いているとき、特によく歩いてましたですね。で、一つの記事を書いて、結構なエネルギー使って、でも、もう一つ記事を書きたいときは、一回外に散歩に出て、しばらく歩いてて、で歩いてると最初はもう疲れてるから何にも考えられないんですけど、 しばらくゆったり歩いてるとだんだんエネルギーが戻ってきて、でさらに、まあ、楽なペースで歩いてると、どっかでまた次のなんか思いつきが出てきてですね。で、あ、思いついて、あ、これだったら書けるかなっていう感じが出たところで家に帰ってきて、また2作目を書くというふうなことをやっていました。まあそんなことで、結構歩くことによってなんか回復しながらまた思いつけるっていうんですかね。結構人間ってやり方によってはエネルギー出るもんだなというふうに思っております。それから2つ目のポイントですね。どうやって飯のためを思いつくかということなんですけど、強い熱意がアイデアを引き寄せると。だから、やっぱり追い求める気持ちが大事なんですよね。やっぱり、なんとかこのアイデアが必要だと。飯の種を思いつかなきゃいけないと。こういう強い熱意を持ってですね、願望を持って、そしてやっぱり追い求めてるっていうことが、やっぱり求めよう。さらば与えられんですね。まあそういうことです。どうしてもこうしたいという熱意が必要なんですね。で、これをまあ松下幸之助先生は、2階に上がりたいという強い熱意があると、人ははしごを思いつくんだと。まあこういうふうなことを言ってますね。もうわしはどうしても2階に上がらんといかんと。上がらん限りはもう、その上に大事なものを置いてるんだと。でもまあ今2階が高いから、手が届かない。どうしても上がらんといかんというふうに思ってると、そうだ、こういうものを作ってみようということで、初めてはしごを思いつくと。だからはしごを思いつくようなスキルがあるから思いつくんじゃなくて、わしはどうしても上がらんといかんのじゃと。こういう気持ちの方が先にないといけないということですね。その強い熱意っていうのがもう何より必要なんで、熱意が足りないとですね、飯の種もやっぱ十分思いつけないというふうに思いますね。まあ、最後は飯の種思いつかなかったら、干上がってしまって会社なら倒産しますから。あるいは、まだ起業してない人だったら、起業できないままで終わりますから。まあ、そう考えたら必死に、熱意が出てくるはずですよね。まあ、これがまあ引き寄せを始めるときの、まあ、磁場を作るときに絶対必要なものですね。情熱が必要。熱が必要。熱があるところに引き寄せが始まってきますんで。なんか、下敷きなんかを髪の毛でこすると、ぐーっと熱くなった段階で磁力が発生して、その下敷きをちょっと上に持ち上げると髪の毛がさーっとくっついてますよね。あれ、熱くなってないとそういうふうな現象起きないでしょ。だからいつまで経ってもなんか、冷静なままっていうか、熱が足りない。温まりきらない時っていうのはやっぱりね、引き寄せが起きない時なんで、まあここはね、ぜひポイントに置いてください。私も実は、30歳の頃そんなに情熱が前面に出るタイプじゃなかったんですね。で、ある時すごく追い込まれたことがあって、まあ、明日、すごいそうそうたる人の前でスピーチしなきゃいけないけど、普通にぶつかったって絶対にそんな受けないと。受けないと何人も前にいる先輩方の前で、もうすごいなんか恥をかかなきゃいけない。そういう、こう、危機感を得た時に、もう最後は熱意で勝負するしかないと思ってですね、本当に熱意を出ようと。とにかく、もう自分は拙いのはもう百も承知だけど、熱意だけは絶対に負けないでおこうと。熱意を出ようって本当に念じたことがあって、あの辺が転機になりましたね。本当に熱意が出始めてきて、しばらく経ったらこう、遠野井がなんか頑張り始めると部屋の温度が上がるって言われたことがありましてですね。本当に部屋の温度が上がるって言われました。まあそういうことが実際起きるんだということは知っててください。後天的な努力で熱意は出ますんで。もともと私は熱意がないタイプの人ですからと。なんて言ってる、ことはね、 何の主張もないですから。まあそういうことですね。熱意が必要。これがまあ引き寄せてくる。だからアイデアって引き寄せてくるものなんですよね。うん、なんかひねり出すっていうよりも強い熱意を持ってなんとかその飯の種を入れようっていう思いつけってやってる時になんかこうスポッとこう天から降りてくるみたいな、こういうイメージを持ってたらいいかと思いますね。だから、まあ、社長になったらもうどうしてもうちの社業を10倍にしたいんだと、この規模を10倍にしたい、どうしてもしたい、こうずっとずっとずっとずっと思い続けてると、まあ、やっぱりアイデアがポツポツポツポツ出てきますんで、その強い思いの方を大事にしようということですね。私は熱意でちょっと最近、うん、思うのは、K1 っていう、まあ、キックボクシングの団体があって、今また第2次か第3次のブームが来て、若手選手がどんどんいいのが出てるんですけど、その中にタケルっていうのがいましてね。24、5歳で、ヤマトタケルの神と同じ字、武道の武に尊敬の尊と書いて、これでタケルと読ませるんですね。で、この選手がもうとにかくここで今チャンピオンで人気引っ張ってる人なんですけど、彼がもう自分はもうとにかく気持ちだけは負けないってずっと言い続けてて、たとえその他で負けることがあっても気持ちだけは絶対に負けないって、それが彼の試合を見てると本当にこう伝わってくるんですね。もう一度なんかはこう、ローブローを蹴られて、まあ男性の急所を蹴られて、5分間ぐらい声を上げて悶絶してたことがあって、これはさすがにもう試合続行しちゃいけませんってみんなが言ってるのに立ち上がってきて、で、その後奇跡の逆転勝利でノックアウトしたんですけど、まああの時やっぱり気持ちだけは絶対に負けないっていうのがこう画面からこう伝わってきましたよね、うん、そういう熱意はあっていいと思います。で、これはそういう武道派だけのもうタイプだけじゃなくて、静かに燃えるっていうのもありですから、たとえたおやかな女性であってもですね、静かに燃えていって何としてでもこれはやろうっていう気持ちはですね、持った方がいいと思います。そして三つ目のポイント。とことんアイデアを追い求めた後のリラックスタイムに何かがひらめく。59ページですね。だから、まずはとことん追い求めるんですけれども、意外にその場で思いつかなくてもですね、その後、ひょんなことでリラックスしてるときに、お風呂に入ってぼーっとしてる時にポンと思いついたりとか、旅に出てああいい景色だなーって見てる時にポンと思いついたりとか、こういうことがあるわけですね。あるいはマッサージでも受けてですね、アロマテレピーか何かでうわーもう極楽だわーって思っている時にポンと思いついたりすることが多いわけですね。だから、アイデアを求める人っていうのはこのメリハリが必要だと思いますね。根を詰めてずっと考えてですね、まあ、アイデアを紙にできるだけ書き出していくブレインダンプみたいな筋トレみたいな段階も絶対に必要で、ちんちんと考えて絶対思いつくぞと思ってやってる。だけど一方ではですね、ずっと根を詰めるだけじゃなくて、まあ、ちょっと気晴らしにその辺歩いてみようかとか、まあ、ちょっとドライブでもしてみようかとか、今日はちょっと電車に乗って見知らぬ街まで行ってみようかとか、ね、これ結構いい方法なんですね。いつも乗ってるとこじゃなくて逆方向に乗ってみよう、いつも乗ってない方向に乗ってですね、座席に座ってのんびりしてる時になんかポンと思いついたりとか、今日はちょっと見知らぬ駅で降りてその辺を歩いてみようとか、これおすすめですね。小さな旅感覚が味わえますから。で、生まれてから一回も歩いたことのない路地裏を歩いたりですね、住宅地を歩いたり、意外とあの住宅地のこの細い路地に入っていくと面白い風情がいっぱいあってですね、 太い道で車がビュンビュン通ってるとこじゃなくて、一本中に入り、二本中に入ったりしてるうちにですね、なんかこう、それこそ、夕げのお母さんのトントントントンっていう、まな板に、で、包丁刻む音なんか聞こえたり、子供たちの笑い声が聞こえてきたり、こういう中歩いてるときに、なんかね、神経が緩んでくるんですね。で、リラックスタイムにポンとアイデアが降りてくる。こういうメリハリをですね、大事にしていただきたいと思います。だからさっき私も今日、宇都宮の日光杉並木から東照宮を通って、そしていろは坂を登って、中禅寺湖を経て奥日光まで行ってきましたけど、まあ、こういうことをなぜやるかというと、このリラックスタイムを作るためですね。まあそういうふうな楽しみも入れていくとですね、いいわけです。でもまあ忘れちゃいけないのは、その前にとことん追い求めてる必要があるんで、まあだからやっぱり飯の種を思いつかないとですね、これはもう困るんだっていう、こういう考案をバーンと一つ、飯の種っていう考案をバーンと自分の中に刻印しておいて、とにかくこれを思いついていくぞと、思いつき続けるぞという気持ちはですね、忘れない方がいいと思います。まあだから、かえって魅力的だと思いますよ。うん、飯の種って分かりやすすぎるけど、大事だからね。全然恥じなくていいわけで。飯の種を思いつくための旅に出る。いいじゃないですかね。今日は飯の種を思いつくために、ね、乗ったことのない電車に乗り、乗ったことのない街を歩いてみる。いいじゃないですかね。私はすごく魅力的なトライだと思いますね。何も考えていない人に比べてよっぽどこの方が魅力があると思います。それから、四つ目のポイント。社長が真剣勝負でぶつかるとき、創造的アイデアが生まれるということですね、うん、だからやっぱり真剣勝負って大事で、真剣だとですね、切られたら死ぬわけですから、道場での市内の試合ではありませんので、切られて死ぬっていうところに立った時に人間って本当の力が出てくるわけですね。だからなかなかいいアイデアが思いつけませんっていう人多いし、その気持ちもわからないではないですけど、いや本当に思いつかなかったら殺されるってなったらどうしますってなったら多分思いつくんですね。ここで思いつかなかったら死ぬよって本当に言われたらね、いやそれはもうとにかくひねり出してくると、それこそ火事場の馬鹿力ってあるじゃないですか。だからそういう意味でね、自分を追い込んだ方がいいし、もちろん起業したらもう真剣勝負の場に立つんで、売れなかったらあと倒産して店じまいするしかないですから、まあそういう真剣勝負でもあるし、まあまだ起業してない人もですね、自分の気持ちの中では追い込んだ方がいいですよ。だってこのまま何もしなかったらもういずれ地上を去るんだと、残り時間はどんどん減ってて、何もしないまま死んでいいのかって、いずれ死ぬんですからね。だから真剣勝負といってもですね、その神様から見たら我々の人生の数十年なんか一瞬ですから、で今自分がもう人生の半ばを過ぎていたら、残りの人生なんて本当早いですから。子供の時の一年は経つのが遅いけど、成熟すればするほど一年の主観的な時間短くなりますからね。このまま死んでいいのかっていう、この気持ちに入った時真剣勝負になるんですよね。だからこの社長が、まあ、社長でなくてもですね、自分の人生においてはあなたが社長ですから、あなたがトップなんで、その気持ちで社長が真剣勝負でぶつかったらアイデアは出るんですからね。こういう気持ちを作ることが必要だと思います。で、真剣勝負で思い浮かぶのは宮本武蔵であると本に書いてますけど、まあやっぱりこの方生涯に 60数回試合をして一度も負けたことがないと。でしかも吉岡道場っていうところと戦った時に60数人対1人で戦って勝ってますからね。60数人ですよ。京都一の名門道場だった吉岡道場、60人いたから武蔵なんて総掛かりでひねり潰せると、こう思って取り囲んだら武蔵にやられちゃったわけですから、これは真剣勝負でしょう。もう死地に立ってるわけです、一つ間違ったらすぐ死ぬわけですから。そのやっぱり宮本武蔵を見るときにですね、やっぱ彼のその気迫というか、この剣に向かう真摯な姿っていうのは学ばされますよね。やっぱり侍は侍を知るというかですね、自分も真剣勝負に生きてると宮本武蔵の魅力が分かりますよね。やっぱりあの世に行きたいって誰もがやっぱり思うんじゃないでしょうか。それは女性であっても同じだと思いますよ。経営者に男性も女性もないんで。だからそういうふうにね、だ不意に敵が現れて囲まれることだってあるんですから。突然ですね。その時にやっぱり真剣勝負で切り抜けないとですね、たちまち絶命しますから。でそういう気持ちの中に入って、飯の種をだから思いつくんだと。飯の種を思いつかない限り自分に生きる道などないんだと。こういうところにやっぱ入ってほしいですね。でその中にまた苦楽ありで、その中にまた憩いのひとときもあっていいということです。だから宮本武蔵だってね、明日は命がけの試合があるというときでもお通さんとの恋もあったんじゃないんですかね。楽しいなんか弟子との語りもあったんじゃないですかね。だから真剣に生きてるからといってずっと緊張してなきゃいけないってことじゃないんですよ。リラックスしていながら緊張し、真剣に生きるっていう、こういう境地があり得ると思いますんで、だから真剣勝負を決して辛いなどと考えてはいけません。だからまあ絶対絶命の立場に置かれた時に前例がないようなアイデアを思いつくと、ここに書かれてるわけですね。やっぱり危機の時ってやっぱアイデアが出やすいですよね。トラブルに見舞われた時に、思わぬ跳躍をするっていうのがありますね。坂本龍馬が初めていろは丸っていう小さな船を手に入れて、自分の仲間たちと一緒に勢いよく航海に出たら、なんと向かいから来る紀州藩、和歌山の紀州藩のでっかい船と夜中正面衝突して、紀州藩の舵を取る人間が居眠りかなんかしてて、これでこうまっしぐらにぶつかってきて、いろは丸沈没なんですね。でもう目の前真っ暗になるような出来事なんですよ。すごい苦労して浪人結社がやっと船を手に入れたのに、初航海で沈められたわけですから。で、この時龍馬はこれ沈みゆくいろは丸を見てですね、この瞬間跳躍するんですね。彼はよしと、じゃあ紀州藩相手に金を取ると決めて、ここからこう大立ち回りをするわけですね。相手はもう大きな、もう徳川の審判ですから、ね、すごく大きな藩で、こっちは浪人結社、スロー人みたいなものが集まってるだけ。これがこの紀州藩相手にですね、そちらは、万国広報に乗っ取っていない広報、船の動かし方をしたのでこういう事故になったんじゃないかと。これは弁償していただこうと。まあ、こう出てですね、で長崎まで持ち込んで、ここで交渉して実際にお金をせしめて、そしてさらにもっといい船を買ったわけですね。だからこれ絶対絶命でもう潰れるかもしれんという時に跳躍してアイデアがひらめいて、これ坂本龍馬の面目躍如たるところだと思いますけど、我々だって同じで、もう絶対絶命、もうあかん、 もう死ぬっていう、ここで跳躍すべきなんですね。ここでうずくまってしまってはいけない。ここで、えいやっていうふうに、相手の船に飛び乗る気持ちで、こっちの船が沈むんだったら、相手の船に飛び乗って、その船乗っ取ってやると、いうぐらいの気持ちでですね。ここでやっぱり、跳躍する必要があると思います。で、またそういう力が潜んでますんで、人間にはですね。絶対絶命の時にもうダメだと思わないことですね。まあ私もいろんな方を塾とかでお世話してコンサルしてる中で、ダメっていうのが早すぎる癖がついちゃってる人はもう必ず直してもらうようにしてますね。パソコンでずーっとこれやっていきましょうって言ったら、ああ、使い方がわかりませんって言うんですね。で、電話であれこれ教えてるんですけど、やっぱり負け癖がついてる人って、もうすぐ、あ、でも、できませんってすぐ言いますね。ごめんなさい、ダメですとかってすぐ言います。すいませんでしたってもう電話切ろうとしたりして。そう、いや、ちょっと待ってくださいと。今そこで諦めちゃいけませんと。ここから一粘り、納豆のように一粘りするところで、よく道が開けるんで、もうちょっと待ってくださいということをよくやるんですね。その時すごく大事ですから。筋トレでも、もう上がりません。もうバーベル上がりませんっていうところでトレーナーが、さあ、もう2回って言いますからね、私に。昨日も50キロぐらいのダンベル持ち上げて、10回上げて、もう7回で力尽きて、もう上がらないんですよね。もう胸のとこから5センチ上がったところで手が震えてて、もう獣のような声上げて、イエーってやっても上がらないけど、そこで頑張ってって言ってね、まあ、ちょっと助けてくれるけど、この瞬間に筋肉がついてますから、ここで諦めて下ろしちゃダメで、ここを頑張るときに力がつきますので、まあ本当何度も言うように、窮地に陥った時のここを頑張りどころっていうのをですね、知っていてほしいと思います。だからその時社長はもう逃げ場がないんで、真剣勝負でぶつかるしかないんで、イメージとしてはね、もう体ごとぶつかっていく感じですよ。もう武器もなんか刀も折れ、ね、すべて矢も尽きた。最後は肩からぶつかっていくと。体ごとぶつかっていく。最後はそれでやるんだと。こういう気持ちをやっぱりね、持ってると、創造的なアイデアが生まれてくると。すごく意外にもですね、今日の話はすごくなんか、熱血根性論みたいな話になってますでしょ？だからアイデアってね、賢い頭がくるくる回転してひねり出してくるものが極意じゃないんですね。頭のいい人いっぱいいますよ。知識もたくさんあるし。だけどそういう人は得てして成功しないことがあるんですね。人に使われてるうちはまだしも、自分で立ち上がった時に、単に頭がいいだけの人ってね、すぐに、挫折するというか、挫折もね、挫折というか、退転しますね。逃げますね。負けてないように見せながら逃げてて、でも結局は負けてるっていうようなことが多いわけです。単に頭のいいだけの人っていうのは。そうじゃないんですよね。社長の必要な資質っていうのは、最後体当たりしてでも、なんとか突破していくっていう、この気持ちからアイデアが引き寄せられてくる。まあ、こういうことを知っていただければなと思います。それから5つ目、最後のポイントですけど、ライバルや敵ほど良い先生はいないと。これ78ページですけど、これ前の本でも出てきましたよね。進化値創造法でもね、ライバルや敵はあなたを一番よく知っていると。ね、そこから学ぶことが多い。だから、繰り返しこの論点が出てくるということは大事だっていうことです。だからビジネスを本当にやって、真剣勝負でやればやるほど、ライバルや敵出てくるんですね。宮本武蔵が真剣に剣術修行をして頭角を現してきたら、やっぱりライバルが出てくるわけです。向こうもこっちを倒して名前を挙げようと思ってる若者が出てきたりとかですね、あるいは先を行ってる先輩が抜かれるかもしれんと思って、まあこちらに、歯を向いてくるっていうね、 別にその悪い意味だけでライバル言ってるわけじゃないんですけど、ちょっと分かりやすい例えで言ってるわけですけど、その時に、単にそれを打ち倒すという、憎しんで打ち倒すという気持ちだけではいけないということを教えてくださってると思います。だからやっぱり天狗にならずに謙虚になるためにも、ライバルが向かってきたら、これ先生なんだっていう気持ちをですね、どこかに持つと。まあ私もこれは、自分を振り返ってみてまだ足りないなと思うとこがあるんで、謙虚に今回も学ばせていただきたいと思いますね。ライバルとか敵はまあ憎ったらしいことをねしてきたりすることがあるんですけど、こっちの弱点をついてきますからね。その時にやっぱり先生だと、我以外皆我師ですね。宮本武蔵をね、不朽の名作として書いた吉川英治も、我以外皆我が師と、こう言って大御所になってからも謙虚さを忘れなかったわけですけれども、やっぱり批判をいただいた時に、何クソで頑張るのも大事。だけど、隠れた先生なんだと。そこからやっぱり学んでいこうという、こういう、初心に帰ったような気持ちも大事だということですね。やっぱり本で戒められているのは、経営者はすぐ天狗になると。で、天狗になったらこれは必ずこけると。天狗が芸の行き止まりだということですので、これはやっぱり現に戒めたいと思います。確かに企業するとですね、上に上司がいなくなるんで、目の上で、いろいろとこっちを注意してきたり評価してきたりする人がいなくなって、自分の思うがままにある自由を手にするわけですけど、まあその時にやっぱりライバルとか敵を耳痛いけれども先生だと思う気持ち持ってないとやっぱりダメになるということでしょうね。でまあここに書いてるのは、謙虚になってると水が高いところから低いところに流れてくるように、いろんな人から情報が入ってきたり、いろんな人が意見を言ってくれたりすると。ああ、大事ですよね。だからそういうふうに、ね、一人浮き上がって、出来上がってしまうと、そうなってしまいますから、そうならないためにもですね、こういう謙虚さを持っておくと。だからその謙虚であると、いいアイデアが集まってくるということですね。やっぱり人からもたらせることも多いですから、飯の種は。人からやっぱりね、ちょっとしたアドバイスをくれたり、あ、こうした方がいいんじゃないのっていう、そういうことから飯の種を思いつくことって多いですから、まあやっぱりそういう、謙虚さっていうのをですね、持っておく。敵ほどいい先生はいないと。だ敵に攻撃されるということで、同じところはもう二度と攻撃されないでおこうと。いうふうに守りを固める段階で一つ思いついたりすることもあるわけですね。あ、ここが弱点であったかと。ここを直していくうちに新しい飯の種が見つかったと。いうことはやっぱりあると思いますね。実際に、ネットで自分を叩かれた人が、このネットで誹謗中傷がずっと記事で残ると、後々ダメージがあるので、そのネットに残る誹謗中傷の記事を消し込むっていうビジネスを始めた人がいて、これがなんかすごくニーズが大きくて大儲けしたっていう話聞いたことありますね。怪我の功名ですね。だから自分がすごく困ったってことは、人も困ってることが多いん で非常に困ってることを解決するとお金になりますから、まあ、そういうふうにですね、返し技を打つということもあるわけですよね。単に敵とかライバルを悪いとだけ思わないということですね。ライバルや敵に当たるものは意外に今あなたが何をしなければいけないかと教えてくれるアイディアの宝庫なんだということですね。で、こういう企業をしてるともうとにかくチャレンジが必要なんで、いろんな失敗もするんですけど、その失敗がまた先生だ。こういうことですね。やっぱりやってみた人ってやっぱり偉いですから、やってない人には決してわからない経験してますんで、あそこうまくいかんかったなっていうこと自体がやっぱり次に につながっていくわけですね。まあそういうふうなことで、最後は天狗の戒めみたいなものもですね、入った上で、このアイデアと仕事についてというものが、まあ一つ、構成されているということですかね。ですから、まあ何度も繰り返しになってますけど、やっぱり我々は飯の種を思いつく必要があるわけです。次の収入源は一体何であるのか。これを思いつくというこの考案をするときに、このアイデアっていう、これが絶対に必要だし、それはいろんな場所で思いつくし、実は強い熱意と真剣勝負が必要だし、この真剣勝負の中にふっとリラックスしたときに意外にポッと思いつくことが多いと。それと一生懸命になってると気づいたら天狗になってる場合があるんで、そうならないために敵やライバルが出てきたら、それを先生だと思うこと。こういったことでですね、アイデアというものを引き寄せることができるということでありました。とっても大事なポイントだと思いますので、私自身も改めてこれ、学び直して実践を深めていきたいと思います。それでは今日は以上です。ありがとうございました。